それでは、詩編の114編です。詩編の114編です。午前中もお話ししましたが、今私たちはとてもタイミングの良い学びになっています。ハレル詩編が、13編から、18編まで、118編までですね、が、このエジプトからイスラエルの民を神が出させてくださり、無事に約束の地に行ったということを、この歌っている箇所なんですね。で、これはですね、この出エジプトから約束の地までに行くというその歴史というのが、イスラエルそのもののこの敵から救われて、そして神によって守られて神の国にまで入ることができるという、そういうこの全体の歴史にもなっているわけなんです。で、そしてこの歌を、この杉越の祭り、あとは五旬節ですか、そしてカリオの祭りで、この歌います。ユダヤ人の人たちは7つの祭りが、を祝っているんですね、主にね。それはレビ記の23章に書いてありますけれども、その中で、大きいのが3つあるわけなんです。で、今言ったその4月の前後、3月の終わりから4月の頭、単位暦なので、私たちの都に従うと、暦に従うと、笑わないでよ、そういうことで暦に従うとですね、変わっていくんですけども、いつも私は質問するんですね。皆さん答えられる人がもう多いと思いますが、もう言っちゃったな、答えをね。こういう質問するんですよ。もう答え言っちゃったからダメなんですけどね。水越の祭りってどのくらいですかって言うと答えられないんです。イースターってどのくらいですかって言うとね、教会生活、している方はもうすぐに答えられるんです。4月の頭か、そのくらいですよと。これが2つのものになっている。最初の質問が答えられないっていうのは、2つになっちゃってるんですよ。でも実はイエス様が十字架につけられたのは杉越の祭りの日であり、私たちが聖餐式に預かっているのは十字架につけられる直前の杉越の食事の一場面なんですね。このもうその通りしてるんです。そして今度は5月の終わりとか6月の初めぐらいに50日あと、順というのは10を表してますけれども、五旬節もありますけれども、聖霊がお下りになったのがその五旬節が満ちた時、五旬節の時に聖霊が満ちられたわけなんです。ですか？そして今度はですね、ゼカリア書の14章にそのイエス様が地上に戻ってこられて神の国を建てられると、先ほどね、ユダヤ人が神の国に入るって話をしましたけれども、ユダヤ人だけではなくて今度は神の民とされた全ての異邦人も含めてのものがその入るわけなんです。ですね。そこでもカリオの祭りを祝うという箇所が14章のところに出てくるんですね。だから全部キリストの働きに関わってきます。そして午前中お話ししましたけれども、大事なのはイエス様が十字架につけられる前にこの、ハレルの詩編を歌っていました。そしてイエス様がエルサレムに入られる時にその群衆が叫んだホサナホサナという言葉、そしてその後でユダヤ人の指導者と話した時に引用された家を建てる者たちの捨てた石、それが、石杖の石となったという言葉、これ全部ハレル詩編に出てくる話ですね。キリストの受難と受難の予言でもあるわけなんです。ですからこのハレル詩編を今の時期に見ていくというのはですね、とっても意味あることなんですね。 まあ、この3つ このエジプトから出たということと、イスラエルの歴史と、そしてキリストの働きですね。でこの3つをですね、この頭に、この念頭に入れながらですね、この私たちは、読んでいきたいと思います。この前の113編は主が火の昇るところから終わるところまでその皆が称えられて国々の上にいます方だと、横にも広がるし上におられる方、このだけ大きい方なのに貧しくなられて、低くなられて、貧しいものとか悩んでいるものとかを引き上げてくださり、そして君主たちと同じようにしてくださる、高めてくださるよということなんです。まさにイエス様がしてくださった御業ですよね。神の身分であられたにもかかわらず人と同じくなり、十字架の死に至るまで仕えてくださった。で私たちがどんなにこの惨めになっても、弱くなっても、阻害されていても、そこにイエス様がおられるんです。しかも全能全知の神様がおられるということを知ることができました。で次に114編ですが、イスラエルがエジプトからヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。山々はお羊のように、丘は子羊のように跳ねた。この114編、今一節二節見たように、エジプトから連れ出された彼らが無事に約束の地に入り、そしてエルサレムに神の神殿が建てられているということをここで教えているわけなんです。で、この神様の救いの働きをしたときに、ここでのポイントは自然に介入されたということです。海が見て逃げ去りは航海が分かれたんですよね。イスラエルが救われるときに、贖いの技を神が行われるときに航海を分けてくださいました。そしてヨルダン川が逆さに流れたとありますけれども、これはヨシュア率いるイスラエルがヨルダン川を渡河するときに水がせき止められたわけなんですね。そして山々のところ、これが跳ねたと書いてありますが、これは比喩的です。もちろんこれは地震が地鳴りがしたということで、市内において神様が降りてきてくださり、ご自身を表してくださった時の出来事であります。黒雲があったり、稲妻があって、雷があってですね、角笛の音のようなものがあって、降りてきてくださった時にこのようになったと。そして五節、海よ、なぜお前は逃げ去るのか。ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。山々よ、お前はなぜお羊のように跳ねるのか。丘よ、なぜ子羊のように跳ねるのか。地よ、主の御前におののけ、ヤコブの神の御前に。神は岩を水のある沢に変えられた。固い石を水の出る泉に。自然現象が現れましたが、理由は何かがここに書かれていました。主の前に地がおののくためであると。これおののくっていうのは怖がってるっていうよりも、その揺れ動いている、動かしてくださる。神様が救いの技を行うときに、海や川や山や丘を動かしてくださると、そして岩からも水を出させてくださる。このように被造物を、神様が人間を筆頭にして作られて、そして人が地を従えるようにしてくださったんですけど、人間が罪を犯したので地も呪われるようになったんですね。で、神様が救いの技を行われるときに、その彼らを救うだけではなくて、この人間のためにある意味で作られたこの被造物も、地上にあるものをも揺り動かしてくださったという、人と自然との関係が分かるでしょうか。ですね。6日目まで神様作られて、最後の6日目の最後の最後で人を作られた。関わりがあるんですよね。贖いの時に、贖われる時に、その自然も動くわけなんです。イエス様の十字架と復活を思い出してください。イエス様が十字架につけられた時に、その朝の9時ぐらいだったんでしょうか。 そして正午になった時に暗闇になったんですね。覚えてますか？全地が暗くなりました。なぜか。それは旧約に書いてあります。神が怒りを発せられているからなんです。その地上にある罪に対して怒りを発せられるのを、その日を定めてきてを主の日と言いますですね。主の日、終わりの日です。その時に闇にするということを神様は何度となく預言者を通してお語りになりました。例えばアモス書の5章の20節と21節。ああ、まことに主の日は闇であって光ではない。暗闇であって輝きではない。私はあなた方の祭りを憎み、退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも、私は嗅ぎたくない。ですね。闇にして、祭りも匂いを、その集、なんだっけ、清めの集会の時の香りも嗅ぎたくない。こう言ってるんですね。文字通り、これは成就しました。イエス様が十字架につけられた時は杉越の祭りだったんですけれども、それを闇にすることによって、もうその生贄を捧げるのも中断させるようなですね、ようなことをイエス様の時に神様は行われたわけなんです。神の怒りが、人の罪に対する怒りが十字架の上に置かれたわけなんです。それだけではありません。イエス様が息を引き取られた時に神殿の幕が上から下に真っ二つに裂かれて、地が揺れ動き、岩が裂けたとあるんです。復活の時もそうです。大地震が起こりました。安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアとこの女たちが言ってたんですね。すると大きな地震が起こった。それは主の御使いが天から降りてきて石を分け転がしてその上に座ったからである。私たちのキリストの贖いの時にも地をおののかせられたわけなんです。このように主がご自分の働きを開始される時にですね、キリストの死と復活の力をそこに表してくださり、そして今まではびくともしなかった地面のようなこの状況をですね、神様が揺り動かしてくださって、そしてことを行ってくださるんです。皆さんの生活の中でもうこれはどうしようもないというようなところの中で、しかし神が動かせば、今までは一体何だったんだろうというようなこの奇跡を見ることができるわけなんですよね。でこれが114編の内容であります。私たちも期待していく必要があります。そして115編ですが、この主に信頼していきなさいという呼びかけですね。私たちではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も、これと同じである。これ午前の礼拝のメッセージでしたが、背景は同じです。エジプトからイスラエルが出て荒野の旅をしていく中で、彼らはそのまま異教徒の中に囲まれながら進んでいき、また約束の地に入っても異教徒が周りにいる中において生きていかなければいけないわけなんです。そして朝もお話ししましたが、彼らの神というのはとっても正直でした。農耕の神といっても、そこで自分の欲求や欲望を満たすような神々であったわけなんです。でそこで囲まれている中で、異教徒がですね、彼らの神は一体どこにいるのかと、このように、見下すんですよね。しかし目には見えないけど実質がある、実体があるというのが私たちの信仰の対象なんですよね。そうですね。 だからよく言われません？なんか信じてるけどなんか周りでいろんなこと起こってるなとかですね、まあ、クリスチャンじゃないのにいつの間にかその人はクリスチャンに囲まれていたりですね。そして何かが起こってるんです。じゃあそれに対して偶像、目に見える方は何かというと中身がないんですよ。例えば集まったとしても、人が偶像を中心にして集まったとしても、そこに集まってる意味がない。またそこで唱えられている名前があったとしても、その唱えられている名前を意味を持っていない。でこれは伝統的なものとか文化とかそういうものだけではなくて、午前中もお話ししましたが、現代文化、現代の普通の流行とか、こうやっていったらいいよと言っているものの中には中身がないんですよ。だから大事なのは、私たちが神を目に見えなくても信頼していくことです。そこでイスラエルを主に信頼せよ、この方こそ彼らの助け、また盾であるアロンの家よ、主に信頼せよ、この方こそ彼らの助け、また盾である、主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ、この方こそ我らの助け、また盾である。わかります？これ歌を歌ってこう声をかけて、そしてその相槌を打って歌ってる感じですね。そしてその後で、この一斉に歌うとか、その歌がこう順繰りになってるんですよ。で3つのグループの人たちがここに現れてるわけです。イスラエルには普通の一般のイスラエル人がいました。イスラエルよとこう言ってます。そしてアロンの家よっていうのは祭司の家の人たちであります。祭司の家の人たちも主に信頼する、彼らは彼らなりにその通ってるところにおいて主を信頼していかなければならない。でイスラエルもイスラエルが通ってる、一般の人たちが通ってる中で主を信頼していくわけなんです。でそのことを呼びかけています。で大事なのがね、主を恐れる者たちよっていうところなんです。でここ大事です。なぜかというと、イスラエルという名前がついていながら主を恐れていなかったら、イスラエルの名前が意味ないんですよね。またアロンの家の祭司であっても、主を恐れていなかったら横島な祭司ですよ。で事実、第一サムエル記に、エリという祭司の息子、ホフニとピネハスかな、確か横島な祭司だって書いてます。神を恐れなかった祭司です。彼らは結局ペリシ人によって殺されました。ですからここで主を恐れる者という言葉が書いてあるのがとっても大事です。そのようなカテゴリー、そのような中、例えば教会に集めたら、教会に通っているということだけが大事なのではなくて、主を恐れて本気になって通っているかどうかですよね。本気という言葉いいね。恐れるというのは本気になるというふうに言い換えればいいと思う。マジで信じてるっていうか。でそれでここで次に大事なのは祝福、ごめんなさい、次には出てくるのか、次に出てきますね、ごめんなさい。次祝福の話出てくるので、ちょっと続けてみますね。主は我らを御心に留められた、主は祝福してくださる、イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる、小さな者も大いなるものもあるんです、ね、主を信頼する者に、信じていく者に祝福があります。アブラハムもそうですね。神を信じたから祝福があるんです。何か行ったから祝福じゃないんです。皆さん祝福されたいですか？祝福されたクリスチャン生活を送りたい人、ね、ニコニコ笑って手を挙げなくてどうするんだ冗談ですよ祝福されたいですよね。どうすればいいですか？はい、答えてください。信頼することなんですよ、神様。これなんです。ここが決め手なんです。何かすることじゃないんです。信頼しきるんです。頼り切ってるんです。それが偉大な人物です。で、小さなものも大いなるものもと最後のところに書いてあります。ここが祝福の、なんていうのかな、 特質を表しています。神様の祝福は私たちが考えるようなものではありません。小さなものにも大いなるものと同じように全く同じように与えられる類のものです。自分は小さな働きしかできていない、小さきものだと思っている人と、で、あの大きな働きをしていると思えている人と違いはありません。例えばイスラエルの民を霊的に復興させるのに用いられたサムエルという男がいます。彼は大いなる人だったかもしれませんが、そのサムエルを生まれて捧げて育て上げたハンナも同じように祝福があります。一人の男の子だったかもしれないけれども、サムエルは何万人、何十万人、その時のイスラエルの全体を導いていた人です。同じように祝福を受けるんだよということなんですね。決して今自分のしていることを拙いとかあんまり大事じゃないとか小さく見えるからね、そうではないということを知ってください。そして主があなたを、あなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方であると、アブラハムの祝福がですね、この星の砂の星の数のように砂の数のようにですね、増やすという祝福がありましたが、そのようになるようにと。大事なのが次にここで天と地を作られた方であるって書いてあるところです。16節から最後まで読みますね。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。死人は主を褒めたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。しかし私たちは今より常しえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤと。先ほどね、3節で私たちの神は天におられって書いてありました。でもイエス様が私たちに命じられた祈りは、天で御心がなるごとく地にもなさせたまえなんですね。でそのことがこの16節に書いてあるわけなんです。神は興味深いことに天におられる方なんですけれども、神様は地上でご自分の働きをなされようとするときに、地上にいる神を信頼する者を通して働かれようとするわけなんですよ。わかりました？神はこの日本の列島の上のところにメガホンをつけて、でっかいとどろきで、俺は神だ、私の御子キリストを信じなさいということもできたんです。ところが小さき群れを各地に起こしてくださり、そのへりくだった中でご自身の御子を表すことを選ばれたわけなんです。ですから私たちをがなくても神はご自身を示すことができるし、御心を成就させることができるわけなんですけれども、地は人に任せたとあるように、私たちを通して神様はご自分のことを行われるわけなんです。積極的にご自分のうちに働いておられる神様の御霊の働きに関わってくださいですね。その神は私たちの志や願いを与えてくださり、そして救いを完成させてくださるということをピリピ書の2章かな、確かに書いてあるわけなんですね。でこのようにして115編を見ました。 あ、あともう一つごめんなさい、115編でね、死人は死を褒めたたえることができないって言ってるでしょ。地上に生きている私たちの目的が書いてあるんですよ。地上に生きている私たちの目的なんですか、主を褒めたたえることなんです。先ほども歌いました、または生活を通して主を、歌にならなくても褒めたたえます。これが私たちの生きている目的の大きな一つなんですね。絶対に教会を何かの説法を聞きに来るところだと思わないでください。礼拝するところです。神から聞くところです。そして神に歌うところです。神に仕えるところです。ですね。そして116編ですけれども、次はですね、願いを聞いてくださる方、祈りを聞かれる神について話、見ていきます。で、この背景は、エジプトの中で苦しみ叫んでいた時に神がその叫びを聞いてくださり、そして敵から救ってくださった、贖い出してくださったことを歌っていると思われます。私は主を愛する、主は私の声、私の願いを聞いてくださるから、主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。はじめの言葉、私は主を愛する。どうですか皆さん、そう心から言えるでしょうか。英語だと簡単ね、 I love you Lord、 私は主を愛している。これね、単に愛しているという気分ではないんですね。愛するって意志なんですよね。どんなことがあっても私はこの方を一番大事な方にしていますという優先順位であります。覚えてますか、イエス様が復活された後にペテロたちが漁に行って、で全然取れないんだけどもイエス様が網を下ろしなさいと言ったから、下ろしたら大量だったので、主だということが分かっ、主だっていうのが分かってね、みんなが岸辺に戻ってきて、そして何匹だったっけ、100、忘れちゃったな、100何十匹がですね、その、網の中に入っていて、そしてペテロに対して、あなたはこれらのものより私を愛しますかと、日本語訳の聖書だと、この人たち以上にって書いてあるんですけど、そこはね、これらのものよりとも訳すことができるんですね。つまりそこにある魚よりも魚よりも私を愛しますかっていうふうに言ってるのかもしれません。自分の仕事よりも、自分が得意とするものよりも、彼にとってはプロの、彼はプロの漁師ですから、それよりも私を愛しますかなんです。でペテロは好きだって答えちゃった、ね、あなたのこと好きですって。好きっていうのは簡単なんですよ。好きになれる。愛するっていうのは好き嫌い超えてますね。それを優先させていくということですね。でどうしてこういう愛するという言葉をこの詩編の著者は言うことができたかというと、主が私の声と願いを聞いてくださったからだと言ってます。とっても大事ですね。神は祈りを聞かれます。そして祈りを聞かれるから、神様との愛の交わりをすることができるんですね。イエス様こう言われました。ヨハネの14章の13節からですが、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。祈りを聞くよ、願いを聞くよ。だから、どれだけ実感してますか皆さん。これ、ね、体験の話をしてる。祈りが聞かれたっていう体験どれだけしますか。これ、ね、多い人ってね、イエス様大好きなんですよ。聞かれたんだ、これかな、聞かれたっていう言葉はね、なんか例えばなんか明日天気にしてくださいって天気とかね、あとなんか分かんないけど好きな人を与えて、なんかあの人好きなんですけどちょっとね、ちょっと付き合わせてくださいとか、そういう話じゃなくて、 もっと深いレベルでの祈りを聞いてくださるっていうレベルで、これが多い、多ければ多いほど、その体験多ければ神を私は愛してますですね。こういうことができます。そして3節です。死の罠が、綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。誠に私の神は憐れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められた時、私をお救いになったと。死にかけたんですね、この作者は。助け出され、神の憐れみを体験しました。でね、何らかの形でこの苦しみというのが自分の愚かさに関わりがあるんですね。なぜかというと、6節に主はわきまえのないものを守られるって書いてます。何らかの形でそうで、で、憐れみによって、情け深さによって神様が祈りを聞いてくださったということなんです。で、ここも大事です。なぜか、祈りは神様の憐れみの応答であります。自分の正しさの応答じゃないんです。かろうじてという言葉ね、憐れみを知るときにはね、かろうじてっていう表現がいいかな。助かった、恵みっていうのはね、なんていうのかな、かろうじてじゃないんですよ。恵みっていうのはちょっとこれ調子良すぎないっていうぐらい祝福されてる状態ですね。で、憐れみなんですよ。ですか。で、ここでイエス様が言われた、あの主税人とパリサイ人の祈りを思い出してください。パリサイ人は、私はこれだけのことを行いましたって言ったんです。で、主税人は神殿の中にも入ることができず、天を向かないで、そして神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと胸を叩いたのかな、確か。そこまで書いてないかな、ちょっと思い出してませんが、でそっちの方を神様聞かれたんです。こういう祈りをぜひ捧げてってください。そして、私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。私は主はお前によくしてくださったからだ。まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。これほどよくしてくださって、祈りを聞いてくださったので、これから私は全き憩いに入れってこう言ってるんですね。思い患いがあるときに、私たちは神ご自身に持っていくことによって、その祈りが聞かれ、平安が与えられます。フィリピの4章の6節と7節、何も思い患わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。そして祈りが聞かれたので、誓いをこれから彼は立てていきます。こうしていきます、これからは、という、このようにして死から免れることができて、生きている間このようにしていきますという誓いなんですね。9節から11節、私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に 何をお返ししようか。あ、ちょっと読みすぎましたね。本当は11節まででした。残された人生、この神、死んでもおかしく全くなかったのに、今生かされたわけでしょ。で、それで生ける者の地で主の御前を歩き進もう。これが彼の誓いの一つです。主の御前を歩いていくので、費やしていこうと。で、その過程の中で悩むこともあるんですよ。でも私は信じていくと。あと、その過程の中で人間不信に陥ることもあるんですよ。全ての人は偽りを言うものだと。なんかね、もうみんな嘘ついてる、 偽善というふうに慌てていってしまったと。神様の良さは、神様の真実は人の不真実を乗り越えます。どんなに嫌なことが起こって、嫌なことがされて、人の不真実を見てたとしても、神はそれでも真実なんだと、よくしてくださるのだと言って乗り越えられるんですね。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、見た身すべてのいるところで、主の生徒たちの死は主の目に尊いですね。次に今度は、救いの杯を掲げようって言ってます。お返しとしてっていうんですね。救われたことのお返しとしてどうするんですか。皆様はね、こう何か良いことされたらお返ししたくなるんですよ。日本だけですよ、この割り勘文化ってね。あ、まあアメリカもそうか、割り勘結構するね。韓国行ったらね、喧嘩が始まるんですよ。誰が出すかっていう喧嘩ですね。いや、俺出したくないっていう喧嘩じゃないよ。そうじゃなくて、私が出すっていう喧嘩です。本当にね、もつれ合いになるよね。だから受けるっていう、受け上手にならないといけないですね。上げ上手だけじゃなくて受け上手も必要なんです、ね、ところがそういうものをこう持ちたくないから、すぐ返しちゃうんですよ、こうやってパッと。でこれね、まあ、文化だからいいんだけど、霊的にするとアウトなんです。霊的にするとこれだけよくしてもらったことを信じて受け入れて、そして生かされている、これを感謝して生きていく。あとで感謝の生贄を捧げるという言葉できます。これがクリスチャンというか、全ての人がやらなければいけない。ところが多くの人が、そんなに迷惑をかけてしまった、申し訳ないって言って、せっかく助けられた命を自分も責任を負ってって言ってね、これ腹切りじゃないけれども、まあ、そういう文化じゃないですか。それは恵みを受け取ってないんですよ。受け取るのも勇気いるんです。勇気があります。これ恵みを受け取るですね。で何をお返ししようかって言って、これね、すごい大事な質問なんです。お返しできますか。神様がしてくださった救いは完全なんですね。イエス様が完成した、達成したとおっしゃられました、十字架の上で。できないんです。救いの杯を掲げるっていう、これなんですよ。救いを喜ぶという、永遠に救ってくださったことを喜んで、次に出てくる感謝する。で僕が好きなテリー・クラークという、日本にも何回かいらした来たですね、この賛美を導く方ですね。その歌があるんですね。 Thank you Jesus、 ここまで分かりますね、英語ね。For the grace that you have given us、 私たちに与えてくださった恵みのゆえに感謝、ありがとうイエス様。で We could never repay it、 ってくる、ね、私たちはお返しすることはできない、だけどただ感謝することだけだっていう歌なんです、 ですね。感謝することだけで私は生きていきます。で救いの杯ってありますけども、杉越の祭りの食事の時にはね、杯を掲げるんですよ。4杯飲むんですよね。私たちちっちゃいの飲んでるでしょ。本当はね、いつかやってみてもいいんですけどね。あれね、すごい飲むんですよ。食べるんですよ、そして。食べて飲むの。で、3時間くらい続くんです。食事は。セダーって言うんですけど。順序って意味ね、セダーとか。で、子供たちにはファミリータイムなんですね。子供たちがたくさん歌います、その間に。で、その間に子供に何をしてくださったかって伝えるんですよ。そのエジプトで神様こうやってくださったなんて。で、その中の一場面なんですね。で、飲む。で、救いの杯って。これが私たちがすることで、で興味深いのはね、主の生徒たちの死は主の目に尊いってなんでここに出てくるのかなっていうのが、ずっと何度も何度も読み返してもようわからん。なんでかというと、救われたばっかりでしょ、この死から。でまたの主の死は、生徒たちの死は主の目に尊いってこう。で、まあ、仲介を見たんですね。あ、これかと思いました。でこう書いてありました。神を愛し神を信頼しようとする者は、神はそうやすやすと死なせない。 その死には大きな価値と意味があるようにされるという意味合いがあるように思いますと書いてます。これはすごいですね。無駄死にはさせないんです、神様。絶対に守ってくださいます。死から救い出してくださいます。そして死ぬという時にはたっとい、主の目にたっといという形で命を取ってくださるわけなんです。黙示録の11章に2人の証人が出てきます。で、どんなことをされても逆に相手に害を与える強烈な証人なんですね。ところが、何日だっけな、1360だっけか、日後に殺されるんですよ。でも3日半経ったらまた起き上がってね、天に上げられるんですけども、その期間ですね、神様がそうしてくださったんです。絶対に殺さないんです。ところが神様、これでいいんだっていう時に1260が、ありがとう、1360って1260です。1260の後に殺されてもいいように神様にしてくださって、でもその後で天に上げられたので、その後で地震が起こって、ちょっと多くの人が神を崇めたってことが書いてあります。こういうふうに神様がしてくださるんです。だからね、葬式って、クリスチャンの葬儀って最高ね。追悼する、思い起こす、主の目に尊いんだから、涙がある、なんかここなんか、なんか痛くて甘いんだよね。そのクリスチャンが死んで、特に殉教したとかね、殉教まで行かなくても本当に全うした人生を、信仰を持って歩んだ人の証を聞くというのは本当に尊いですね。で、思い起こせば本当に私たちはそこから主が尊いと思っていらっしゃるんですから、多くのものを得ることができるわけなんですね。そして、ああ主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。私は、あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。で、この次の価値観というのは、感謝の生贄を捧げますって、先ほど話した通りです。で、その前に、あなたのしもべです、はしためですって言ってるんです。これ個人的な祈りなんですけども、なんか代表して祈ってるんですよね。ありえないじゃないですか。しもべではしためってありえます？この人男か女かどっちかでしょ。はしためっていうのは女性で、しもべっていうのは男性ですから。だから代表して話してるんだけど、簡単に言うとこれね、枷から解かれて神様のしもべになったんですよ。あれ？せっかく枷から解かれたんだから、奴隷から解放されたんだから自由にしてこれなきゃ困るよって、神様の奴隷なんて嫌だよって、しもべなんてって思いますでしょうか？違いますね。エジプトからその奴隷状態から出してもらって、神様のしもべとして生きていくということは自由なんですね。自由なんです。自由なんです。神様が自分の神となっていて、神の言われることのみを行っていくということは本当に自由なことなんです。私たちはね、自由という概念が、よく間違いますですね。何でも自分のやりたいようにやるのが、誰からも干渉されないようにするのが自由だと思ってるんです。どうですか？今日学びましたね。朝に自分から、またはその流行からがんじがらめになっていて離れられないんですよ、そういう自由っていうのは。で、聖書はそれを罪の奴隷と呼んでます。けれども、キリストの奴隷となっている時に、イエス・キリストの奴隷となっている時に、罪から自由にされ、イエス様ご自身が父なる神の言われてないことは行わない、言われていることだけを行われる愛による従順ですね。これが一番自由になっている状態です。そして、私は自分の誓いを主に果たそう、ああ見た身すべてのいるところで、主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中でハレルヤ。はい、最後に誓いを果たそうとまとめてますけれども、見た身のすべてのいる前で、大庭でって言って公にしているわけなんです。大事ですね。個人の経験をしているんですが、それを公にしていくところが教会であります。 皆さんが信仰を持たれたときに、教会の中で信仰を持ちましたか、それとも教会の外で持ちましたか。教会の中で持った人、手を挙げて。教会の外で持った人。で、私はね、ほとんど教会通ってなかったときにイエス様信じちゃったんですよ。ちょこっとだけ言って信じた。行って驚いたの。俺一人だけだったと思ったのに、なんか全く同じように信じてる人がこんなにうじゃらけているよって。でね、こういうの個人的な個人的なね関係だけだと思ったのね、一人と。そしたら公に行動の行動って分かります、公の共同って意味ね、行動の教会だったんです。みんな同じものを信じてるんです。ということで、これを個人に神から受けたものを、救いを他の人たちに公にしていくというのはとっても大事な働きなんですね。とっても大事。これ神様の御心です。ですね。まあ、私がいつもくっちゃべってばっかりいますけれども、時々ね、ここに来て分かち合ってくださいって言うじゃないですか。これからもやっていきたいと思いますけれども。個人個人、ね、マジョリの時にはぜひですね、まとめてみてください。ちょうどね、A4 のね、紙の1枚とか2枚にまとめるといいですね。長すぎるとね、皆さん知ってます？これ実際的な話しますよ。もう読みたくなくなっちゃうんだね。長すぎると。で、長すぎればすぎるほど、これ一つの傾向ね、別に長い証もね、素晴らしい証あるんですよ。一つの傾向って、長すぎれば長いとね、自分の自慢話になってきます。いかに自分がこれだけなんだかなとかってね、なんかどれだけひどいところ通ったかって自慢話になって、イエス様の話じゃなくて。イエス様を証言するんです。自分がどういうところを通ったのかっていうイエス様の恵みを証言するんですね。だからもちろん罪を犯してたって話はしていいんだけども、それをね、ぜひですね、まとめてみるっていうのはいいんですね。そして言えるようにしておく、ね、いつか誰かに指名するかもしれませんので、よろしくお願いします。で、最後、117編詩編のね、117編は詩編の中で、いや聖書全体の中で一番節数が短い詩編です。見てください。何節ありますか？2節ね。で、聖書の中で一番長い章っていうか、それはどこにあるか知ってますか？119編ですよ。あと、今日はやらないけれどもね。短いんだけれども、中身が濃いんですね。実は午前中に歌った賛美はここを歌いました、ね、で、もう一つね、この日は主が作られたっていうのは118編に出てくるし、でこっち117編はすべての国々をですね、 歌うんじゃなくて読みます。すべての国々を主を褒めたたえよ、すべての民を主を褒め歌え、その恵みは私たちに大きく、主の誠は常しえに至る。ハレルヤ。イスラエルの民が国々から救われるって話をずっと見てきましたよね。わかりますか？で、118編、次の編では、次の詩編では、国々を断ち切りますっていう言葉を使ってます。敵なんですよ、彼らは。はっきり言うと。にもかかわらず、その敵である彼ら自身が主を褒めたたえよと呼びかけているわけなんです。だからこの詩編に至る、この117編を歌うことができるためには、その国々、敵になっている国々さえも祝福していくという過程があるんです。彼らにも自分が受けている救いを伝えて、救って、神様に救ってもらうということがあり、また同時にその自分と相手とにある敵意が、その神によって壊されて平和が与えられているという状態でもあります。ユダヤ人にとってこれ大きな課題だったんです。このね、聖書を読むときは、なんていうのかな、この空気をね、今にない、この時代にない空気と読み取っていくっていう作業も必要なのね。で、旧約から新約の時代に、何であのパリサイ人が規則ガチガチの宗教にしてしまったのかということを読み取っていく必要があるんです。どうなのかというと、彼らは 違法のこの国々によってもう踏み荒らされる、踏み荒らされる、もう迫害受ける、なんだかなんだか。でバビロンによって捕らえ撃ちされた時に、彼らは悔い改めてエズラ記とネヘミヤ記に書いてるけど、立法を読んでって立法に立ち返らなければいけないという、そのことを彼らはやってて、これは良かったことなんです。ところがどんどんどんどん敵によって押しつぶされていったので、その聖書に書いてあるこの敵を打ち滅ぼしてくださるメシアを強烈に、キリストを待っていたんです。そして彼らからのその攻撃を受けるのを守るために、一生懸命この律法をどんどん守っていこうとする、その中で異邦人我々っていうね、壁を作ったんですよ。分離していったんですね。壁を作って、そして律法の中にいろんな解釈をつけて、これはこうである、あれはこうであるっていうふうなことをするんですね。本当に面白いですよ。日本にいらした正統派のユダヤ教徒の方の話を聞くと本当に面白いです。寿司は食えないです。寿司どころかその普通に売られているものも買わないんです。イスラエルで自分のラビに聞いて、教師に聞いて、そしてその食物規定の、このちゃんと彼がそうだって大丈夫だって言ってるものしか持って、だから食べないんですね。で聖書いくら出してもね、いやだってこれ大丈夫だよ、これ書いてるからって、これ食べてよいって書いてるから、ほら、そうこういうふうに言ったりするんですよ。超正統派の人たちですね。いやダメだって、ここの持っているこの器がもしかしたらこの汚れた動物が乗っている、豚が乗っているとかね、まあ器だったかもしれないからダメだと、出すんだったら紙コップ紙皿にしなさい、こういうわけで、これやってるとどうなるかっていうと、生活食事ってすごい大事じゃない、食事一緒にするかできるかってね、変わってくるでしょ。食事を絶対に別々にしなきゃいけなくなっちゃうんですよ、ね、でこれで彼らは壁を作ることによって自分たちを守ってたんです。だからこの117編のような言葉っていうのはどうやって実現するの、これがイエス様が実現させたんですよね。イエス様が実現させました。まずは罪人主税人と食事を取られて、そして異邦人との垣根もイエス様がよみがえられた後ですね、弟子たちによって聖霊によって示されてですね、異邦人との間の食事もするようになっていった。クリスチャン同士ですね、食べていったでしょ。とっても大事なんです。で私たちが敵と思う人たちがたくさんいます。というか敵、実際に罪を犯している敵がいるじゃないですか。罪を犯している、罪自体敵じゃないですか。でもその人たちに愛しているという、本当にその人たちのことを思って愛しているか、でこれが誠のキリストの愛です。宣教の愛です。宣教の愛です。神に反抗しているからこそその人に届きたいと思って近づいていこうとするのが誠の愛ですね。どうでしょう、嫌な人います？パッと浮かんだら、あ、この人嫌だ、だからってね、無理やりね、その人に近づかなきゃいけないってことじゃないですよ。時にはね、汚れたものから離れなきゃいけないからね、もう関わらない方がいいっていう人もいるんですけれども、関係のない人、自分は関心がない人、けれども、このすべての国々を主を褒めたたえよと、すべての民を、その人がイエス様を褒めたたえることができるようになるのを夢にしてですね、そしてイエス様を伝えていくわけです。でところでこの1節はパウロが引用してるんです。ローマの15章で異邦人のための宣教師となったこと、使徒となったことを、この開かなくていいですか、開きます、みんな開いてるから、15章の11節に載ってますけれども引用してるんですね。そして恵みと誠が歌われています。恵みが大きくて誠が常しえに至る。イエス様はどういう方か、ヨハネの1章の14節で、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に 満ちておられたということですね。イエス様のことをまさしく歌っているわけです。では118編最後ですが、ハレル詩編の最後ですけれども、これは荒野の旅から約束の地に着くという拍手喝采が背景にあります。無事に到着するという、特にカリオの祭りのことが意識されているのではないかと思われますけれども、同時に終わりの日にイスラエルの民が神の国の中に敵から救われて入っていくということも含まれている。ところがその一番大事となる御言葉の中に、なんと捨てられたものこそがキリストとなることが書いてある。22節ですね。この逆説、不思議なことであるというふうに23節には書いてますけれども、それを通して神の国の中に入ることができるんだという話なんですね。でこれをじっくり見ていきたいと思います。はい、皆さんここまで聞いていましたけれども、ちょっと今度、今ねちょっと大きな空気吸ってね、大きく空気を吸ってね、大きな空気じゃないね、大きく空気を吸って、ちょっと目覚ましてください。細かい予言を話していきます、途中からですか。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。さあイスラエルよ言え、主の恵みは常しえまで。さあアロンの家を言え、主の恵みは常しえまでと。さあ主を恐れる者たちを言え、主の恵みは常しえまでと。同じですね、この前115編とね、イスラエル、アロン、主を恐れる者に対して主の恵みは常しえまで続く恵みであります。キリストの十字架によって与えられた恵みというのは、新天新地においても最後の最後においても褒めたたえられる恵みであります。そして苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。主、人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良いと。主を呼び求めて助けてくださったというこの喜びが今ここにあって、イスラエルという国は本当に面白くて、他の人だったらば人により頼んで、他のものにより頼んで自分たちが生存できるように、生存、存続できるように生きていったんですけども、イスラエルというのは人により頼むと失敗しちゃうんですね。どんどん惨めになっていっちゃうんです。神により頼んだ時に救いが来るんです、いつも。皆さん調子悪い時ってあるじゃない、これ祝福なんですよ、ね、なんだか選ばれてるんです。神だけにより頼むことができるように神様がしてさせるために、人により頼んでる間とか、こう他のものにより頼んでる時を他の人よりも惨めにさせるんですね。それを彼らは経験したから、今ここで主に身を避けるのは人に信頼するよりも良い、君主に信頼するよりも良いと言ってるんですけど、君主ですからね、これ大きいですね。国の権力に脅されたとしてもやっぱり主に信頼する方が良いと、こう言ってるわけなんです。そして全ての国々が私を取り囲んで、確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ、誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ、しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられたと、ありますが、取り囲まれたという言葉が繰り返してあって、断ち切るという言葉がありました。イスラエルの国は全ての国々によって取り囲まれるという終わりの日を迎えます。ですか、ゼカリア書の12章の2節と3節に、エルサレムをその周りの全ての国々の民をよろめかす杯にするってこう言ってるんですね。このようにイスラエルが 八方塞がりになっているところで断ち切って主が救ってくださるということを願って言っているわけなんです。おそらくね、イエス様この祈りを十字架上でも捧げられたんじゃないかなと思うんですよね。なんでかって言ったら、ローマ兵がいます。ヘロデも憎まれました。ユダヤ人の宗教指導者の妬みを買いました。八方塞がりだったんですけど、その関係を断ち切って、ただ父なる神だけにより頼み息を引き取られたと、その祈りが復活という形で答えられました。どうですか、私たちもね、この言葉聞いたので、私もね、ちょっとね、よし、断ち切る祈りをしようか、救われますね。それまではですね、なんかこう、その敵とくっついちゃってる自分がなんかこう、なんか絡まれてんだよね。でそうじゃなくて、私は神の救いを得ますとこう決めるんですよ、断ち切って。そしたら神様が救ってくださるんです。その一歩一歩を救ってくださるわけなんです。そして喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことがなく帰っていき、そして主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた、しかし私を死に渡されなかったと。イスラエルが懲らしめを受けます。これが大患難という終わりの時ですね。先ほどのこの攻めてくるということです。しかし主が右の手、力ある右の手で救ってくださいますよと。死ぬことなく帰っていきましたとこう言ってるんです。でもこれもね、キリストの予言かもしれません。死ぬことなす帰って生きたと、死んだんですけど、イエス様はでも生き返りました。そして懲らしめを受けたっていうのは、本人ではないですよね。イエス様本人ではなくて、私たちの咎のために懲らしめを受けられましたが、そして19節から濃厚なキリストの予言になってきます。義の門よ、私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれに入ると。重要なメシア予言の部分がここね、神殿の敷地にある門、これ義の門って言ってるんです。なぜかというと神殿のある門なので義の門なんです。そこに義とされた者たちが入ることができるわけなんです。で、カリオの祭りの中でシロアムの池から水を汲んで行進をして、みんなでこの角笛を吹いたりして喜びながら楽しみながらこう都登りをするんですよ。このシロアムの池からね、このエルサレムの方に上がっていくと、このすごい坂を登るようになるんですね。でそこをね、ずっとこう上がっていくんですね。で上がっていって、そしてその祭壇のそばのところでこう水を流して、これを通して約束の地に行くまでの間、神がこの荒地で水を与えてくださったことを記念しているわけなんです。ですから彼らがここで義の門、つまり神殿の中に入っていくということを行っていくわけなんです。でこれが彼らにとって神の国に入ることを意味するわけです。ようやく神様の国に、約束のところに入ることができるんだということを教えてくれるんです。私たちもそうですよね。パウロが言いました。ピリピにいた時かな、パウロが、私たちは神の国に入るまでは多くの苦難を通らなければならない、苦しみを通らなければならないとですね。入るんですね。でイエス様が入られる時に、エルサレムに入城される時、この城という言葉は城って書きますね。入城、なんか選手入城とかあれじゃなくて城の方です。ものすごいみんな喜んだでしょ。歓声を上げたでしょ。歓喜に満ちましたね。それはなぜかって言ったら、このハレルの詩編を信じていたからなんです。メシアが入ってきた、この門をくぐるんだ、このものすごい期待が彼らの中にあったわけなんです。でその箇所をですね、ちょっと読んでみたいと思います。マタイの27章の7節と9、7節から9節ですね。もうよく皆さんご存知の御言葉ですが、そしてロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。 イエスはそれに乗られた。すると群衆のうちの大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後につい従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にホサナ、意図高きところにと。これがこの19節から今のこのホサナという言葉は25節と26節のところを歌ってたんですよ。そして27節には枝を持って祭りの行列を組めてあるでしょ。でこれも枝をイエス様がロバの子に乗って来られた時に敷いてですね、それもやっていったわけなんですよ。今すごいこう中核になる予言について見ていってんですね。でところが人類歴史において史上最大のパラドックス、逆説が起こる。21節と22節。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。これキリストに対して言って、メシアに対して言ってるんですね。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石となった。で、23節も言いますね。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことであると。家を建てる者たちが捨てた石が石杖の石で、あるいはね、これね、炭石と言います。英語だとコーナーストーン。コーナー分かりますか？コーナーを走ってという言うでしょ。コーナーっていうのは角ですよね。で石は、この石はその角、角のような壁と壁をこう重ねたところにある、その壁をが倒れないように、あの壁と壁がね、そうあるようにする。あと例えばあのアーチ型のこの橋ってたくさん、あのほらイスラエル旅行行った人見るね、で落ちるでしょ。あれね、なかなか落ちないんです。あれね、何もつけてないんですよ。接着剤つけてないのにあれ落ちないんですよ。でもあるところをやると落ちるんですよ。それがこのアーチ状の一番上のところですね。これをねポーンってやったら、ね、全部落ちちゃうんです。でそれをローマがあのエルサレムに侵略してきた時にやったことなんですよね。それもコーナーストーンと呼ばれます。炭石と呼ばれます。でこれが捨てられた石になっちゃったんですよ。家を作ってる者たちがですよ、神の家を。あらららららって、一番大事なものを捨てちゃってって、やべえやべえっていうのがここの話で、不思議だよねっていう話です。これね、本当の話はどっかが分かんないんですけど、逸話があるんですね。ソロモンが神殿を建てた時に、すごいそのタイムマシンに乗って私本当見てみたいですけども、列王記の第1の6章の7節にこう書いてあるんですよね。神殿を建てる時、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中、ついっていうのかな、これおのその他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。工事現場なのに音聞こえないんですよ。ちょっと気も悪いですよね。でもすごいですよ。で行って組み立てるだけですよ、ブロックみたいに。でこれはソロモンの神殿の話ですけども、ヘロデの神殿は今も残っていて、その神殿の石がまだ残っているところがあって、でそこにすごい鋭利なこのカッターみたいなのを入れようとしても、その隙間の中に入らないんですね。それだけその石をですね、石切り場で精密精巧に切り取って、そして隣の石とこのちゃんと重なるようにですね、全部切ってですね、石切り場で切るんですよ全部。そこで音は聞こえてるんですけども、それから運ぶだけで、そこで組み立てていくだけなんです。ちょっと考えられないよね、今だと。あのほら、信じられないでしょ、この積み上げていくだけで、なんか地震でなんか崩れちゃいそうな感じがするじゃないですか。でもむしろこの何もつけないでやっていくっていう、この技術をね、彼らは当時持っていたんですね。でこういう話があるんです。一つでね、全部このね、番号がついてるかどうか知らないんですけども、こう石切り場から持ってきたのをこうどんどん積み上げてる時に、一つの石があって、これどこなんだろうねって、分かんないねって言って、あ、じゃあ俺ちょっともう捨てちゃえってことで捨てちゃったんですって。 それでどんどんどんどん礎が作られてって、よしこれからもうこの起工式になるぞっていう時にね、まだあれちょっと待ってよ、墨石どこ行ったの、墨石って、見つかんねえなって、おいちょっと石切りばーってこう言ったら、もう送りましたよって、送ったよってこう言うわけです。で探してあるとこなんだとこなんだったら、あの捨てちゃった、その石が墨石だったというのが、ここでまあよく分かりやすいですね、あの本当かどうか分からないんですけども、逸話なんですよ。イエス様が私がそれなんだということをエルサレムに入られて、そしてユダヤ人の指導者たちと議論された時にお語りになりました。家を建てるものというのが、これがユダヤ人の宗教指導者のことで、捨てられるというのがご自身のことで、覚えてますか、あのブドウ園の農夫の話です。主人が収穫をもらいに来たら、そのしもべを打ち叩いたり殺したりしたんです。息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は息子を送るんですけども、あれは跡取りだ、財産を持っているから我々のものにすることができると言って殺したんですよ。それで主人が怒って、彼らを農夫たちを容赦なく撃ち殺したという話があって、それを聞いた彼らはカンカンに怒って、イエス様に石を投げるっていうか、なんかこのなんかもうカンカンに怒ったんですね。なぜかっつったら、その農夫というのが自分たちのことで、イエス様がその息子のことでね。そして今のここの箇所を語られたんですね。ペテロもイエス様が十字架につけられ、復活し昇天され、聖霊が与えられてから間もなくして、足苗の男がこの立ち上がったということで捕らえられました。でそしてサンヘドリン、イエス様がその十字架刑だ、死刑だというふうに言われたあのサンヘドリンのところに来られて、連れてこられて、そして何の名によってこれらのことを行ったの、これを行ったのかって問いただされたんですね。そしたらペテロは、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください、この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらしたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の丘には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス様だけじゃなくてペテロもこの言葉を使って、そしてこれが不思議だという、本当不思議ですよね。だって家を建ててる人が一番住石って大事にしなきゃいけないじゃないですか。それ捨てちゃうんだから。でそれをユダヤ人の指導者の人たちこそがメシアを受け入れて国民に分かち合ってって、メシアによって生きていこうとしなきゃいけないのに、その指導者が捨てちゃったんだから、メシアを、ということなんですね。そしてこれは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼう。ここの歌をね、今朝も歌いました。この日は、この日は主が作られたっていう時に、私はずっとずっとこの日というのは今日のことだと思ったんですね。その歌ってる日のことだと思ったんですよ。我らが喜ぼうこの日をば、この日は、この日は主が作られた。信仰を持ってそう歌ってもいいと思います。実際そうだから、この日を作られたのは神様ですよ。しかしここで言ってるのは、この日というのはイエス様がエルサレムに入城される日ですね。このメシアが、キリストが断ち切られるという予言が他にも一つあります。ダニエル書の9章にあるんですね。70週が定められているということをガブリエルがダニエルに伝えました。70週の週というのは7年間のことですから、490年が定められているというんですね。そして初めの7週と62週があり、その62週の後にメシアが、油注がれたものが断ち切られるって書いてあります。 で、この70章が始まるのはネヘミヤ記の2章の1節に、アルタシャスタ王というペルシャの王がユダヤ人の総督ネヘミヤにエルサレムをでは再建しなさいという布告を出した、命令を出したんですね。で、ダニエル書のところ9章の25節に、引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てからの話なんだというんですね。だからさっきの7週と62週を足すと69週でしょ、483年になるんです。で、これ計算した学者がいるんですね。計算した学者、最初のこの命令、エルサレムを再建せよという命令が、紀元前の445年のニサの月っていうのは3月14日だったんですって。それ計算したんですよ。そしたら、ルカによる福音書とかいろいろ使って、ルカの3章の1節にイエス様が公の生涯を始められたのが皇帝テベリオの治世の15年とありますから、これが紀元後の28年だったそうです。で、イエス様の公生涯には4つの吸い越しの祭りを見ることができるんです。で、死なれたのがちょうど十字架につけられた時ですね。で、これが30何年だ、ですね、32年の4月6日、10日だったのかな、待ってくださいね、10日だったんです。で、それを4日間戻して日曜日の時に、その人はイエス様十字架につけられたのが木曜日だと思ったんですけども、金曜日と木曜日で意見分かれるんですが、32年の4月6日という計算をしたんです。その時にイエス様が一日もたがわずしてエルサレムに入ったんです。そしてさっきのホサナホサナという群衆が叫ぶこの25節に出てくる言葉を語ったということです。皆さん、身震いしてください。身震いしてください。今朝お話したでしょ、占い師できないよこんなこと。どんなごまかしたって、どんなに技術使ったって占い師できないよ。超えてるって言ってたでしょ、ダニエル のネブカネザルのこの側近の人たちがね、無理だって、天の神じゃなきゃ無理だよって。で、イエス様は私の時はまだ来ていないということをずっとお語りになってたんです。で、持ち上げられそうになった時は逃げました。このメシアの王として担ぎ上げられようとした時は逃げたんです。そして捕らえられようと思っても難なくこちゅひゅひゅってひょろりひょろりとね、逮捕されずに済んだ。で、ヨハネには彼の時は私の時はまだ来てないって書いた。にもで、今度はご自身がメシアであることを現に語るなと命じていたんです。覚えてますか、イエス様がね、私は誰だと思うかって弟子たちに聞かれて言ってね、そしたら生ける神の御子キリストですとペテロを答えて、これは本当に祝福されているよと、天からの啓示だと、でもキリストだということを誰にも言ってはならないと命じられたって書いてあるんです。ごく一部の人には話しました、ご自身で。サマリアの女とか、すごいと思わない、不知らなあの女が他の学者たちとかいろんなこの宗教指導者よりも一番大事なことをイエス様ご自身から教えられたんですよ。で、ごく一部だけだったんです。でもエルサレムに入られる時にはもう歓声を上げて公にご自身がメシアであることを明らかにされたんです。で、パリサイ人が黙らせてくださいって言ったんですよ。これダビデの子ホサナっていうのはね、これメシアに対する語る言葉なんです。だからパリサイ人が怒ってね、黙らせてくださいってここに言ったら、イエス様がもし彼らが黙ったら何て言いました、石が叫ぶだろうって言ったんです、ね、予言ってすごいんですよ。予言すごいんですよ。私たちはこの永遠の神を信じて、全て歴史を動かしておられる神様を信じて、その時代の中で私たちが今生かされていて、神の証を立てている者たちなんだということを知ってください。そして続けてね、 アーシュをどうぞ救ってください、アーシュをどうぞ栄えさせてください、この救ってくださいというのがホサナという意味です。ホサナです。で、主の名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福したとあります。で、イエス様が入場されてエルサレムに入って教え始められた時に、この宗教主導者と激しい議論になったわけです。いろんな質問を着せられて、今度はイエス様が今度は質問し始めて、彼らは答えられなくなったんですね。そして最後にイエス様は呪いました、彼らを。忌まわしいものよと言って、忌まわしいものよと言って呪って、最後にこう言ったんですね。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、あなたは面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方は好まなかった。見なさい、あなたの家は、はい、さっき家を建てる者たちはって書いてあったでしょ、あなたの家は荒れ果てたままに残される。あなたに告げます、祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。この話、ただ福音書だけ読んでたら意味がないんですよ。この話、ね、イエス様が入場されるところから、もう今ここに書いたってことを、これが頭の中にみんな、群衆もそうだし、弟子たちもそうだし、ユダヤ人の指導者たちもそうだし、イエス様ご自身も、ここの議論をずっとしてたんですよ。主の皆が、主の皆によって来られる方にっていう、キリストが来られる、メシアが来られるという祝福する言葉、褒めたたえる言葉を、あなた方が言う時までは私を見ることはないと。その前に、あなた方の家は荒れ果てたままにされるってこう言ったんです。だからそのまま、この彼らがイエス様をメシアとして受け入れてたら、これでぴったしカンカンなんですよ。その通りになる。ただ問題は22節で捨てちゃったって書いてあるわけ。一応捨てなきゃダメなんです、ね、この予言が成就するためには。で、事実そうなって、家そのものが、つまり神殿そのものが紀元後の70年に破壊されて、今も岩のドームがそこに、ムスリムのドームが立っている、イスラム教のドームが立っていて、荒らされたままなんです。で、私を見ることがないと言いました、彼らに対して。イエス様が戻ってこられて、そして自分たちの目で、このイエスが私たちが求めていたメシアなのかということに気づいて、それで嘆き悲しむと、悔い改めるということが、ゼカリア書の、開かなくてもいいですけど、12章の10節に、開いてもいいですけどもね、ゼカリア書の12章の10節にこう書いてあります。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣くと。すごいですよ。主ご自身がね、彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見って言ってるんです。どうやって突き刺せるんですか、目に見えない神様を。神様が見て私を仰ぐ、突き刺して、どうやって突き刺すの、肉体取らなきゃ突き刺せないでしょ。肉体取られた神様が いらっしゃって突き刺すことを、あのローマ兵がやったじゃないですか。そして彼らは激しく泣いて悔い改めるということが起こった時に、さっきの歌、主の皆によって来る人に祝福があるようにということが初めてできるようになるよということなんですね。で、主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまでということで、このカリオの祭りの時にこれは行っていくんですけども、杉越の祭りもメシアの待望感が強くなったので、彼らはメシアを受け入れるためにイエス様がロバの子に乗っておられた時に枝を持ってきて、それを下、あのこの、敷いていったんですよね。で、最後に、あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと。最初に戻りますね。恵みが常しえに続くよ、感謝します。いかがでしょうか。私たちが感謝して恵みが常しえまで続いて、この救いを喜びたたえますよというのが、私たちがこの時期に過ごしていくべきことであります。そして その中においてこのパラドックスが起こったんだということを覚えていきましょうですね。不思議なことが起こったんだということを覚えていきましょう。人生って不思議ですよね。こういうふうになったらあるべきなのにそうなってないってい う, こうねじれ現象が起こるじゃないですか、ね、こうすんなりこうパッといけばいいのに、なんかこういってああいってこういってああいってこういってああいっ て, ってなんか興味深いのがね、あのイスラエス様の十字架がつけられたところっていうのがね、聖墳墓教会にあるんですよね。でそこにね、はしごが立って、はしごが置いてあるんです。工事現なんかね250年ぐらいあるんだって。250、動かせない。動かしちゃうとね、そこにいる人たちって5つか6つのね、キリスト教の宗派がある、教派があるんですよ。殴り合いの喧嘩になっちゃうんです、ちょっと動かすだけで。そこまで人間関係もそうじゃないですか。なんかちょこっと、なんかこれがちょこっと動いたら、なんかこれ人間関係悪いとボワーってなるじゃないですか、ね、この国と国との関係もそうでしょ、ね、あの例えば韓国と北朝鮮の38度線でもそうかもしれないし、こういうことがよく起こる。でこの不思議なことだよねって。でもイエス、そこにね、そういう場面に皆さんが出会った時にイエス様の十字架を持ってください。ここにこそ本当の救いの喜びがあるんだよ。だからクリスチャンってね、すごいんですよ。暗闇の中で光になれるんですよ。救急隊員っているじゃないですか、助かるでしょ。霊の救急隊員なんですよ。絶対クリスチャンしか行けないっていう狭間のところにある架け橋があるんです。平和の架け橋ですよね。ぜひそのようになっていってください。長くなりましたね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました、感謝いたします、本当に、このハレル詩編を全部読み上げることができて感謝いたします。とっても深い内容でした。お父様、どうか今、与えられたものを本当にこの2週間の間思い起こしながら、死を復活際に臨むことができますように助けてください。お願いいたします。主よ、いろいろと生活の中でいろいろ変化が起こっているかもしれませんけれども、神様、どうかあなたが、このキリストの、なされたこと、不思議なことを、持って臨んでいくことができますように、一人一人を祝福してください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。